新年の挨拶と題して説教を増田こと牧師先生からお願いいたします。
新年おめでとうございます。主の年2020年になりました。皆様お一人お一人の上に神様からの豊かな恵みとまた祝福とがありますように、この一年私たちが本当に心を込めて礼拝を捧げ、またその礼拝の生活を中心としてご一緒に歩みを進めていきたいと願っております。また皆様お一人お一人の歩みが確かなものとなりますように心から願い、祈りを持ってこの時を過ごさせていただきたいと願っております。皆様年頭からなんでございますが、胸に手を当ててみていただきまして、別に何か思い出してって言ってるんじゃないんですよ。はい、胸に手を当ててみていただきまして、正直なところ私は窓とか私は光というふうに例えば私が言ったらどうお感じになりますか？大丈夫？それは例えばですけれども、私は光のようだとか私は窓のようだというのではなくて、私は窓だと言われたら大丈夫ですか？まだ新年の夢の続きですか？と思われるかもしれません。確かに、新約聖書ヨハネによる福音書の10章にはこう書いてあるんですね。19節今日読みました次の箇所のところでは、この話をめぐってユダヤ人たちの間に対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。彼は悪霊に取りつかれて気が変になっている。なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。こうイエスは言われたんです。なぜそのように言われたのかと言いますと、私は門だ、イエス・キリストが言われたからです。私たちも文学的な手法があるということはある程度知っています。例えばあなたは新年の明け物のようだなんて言われたことはありませんけれども、そういうような表現を取ることがあることは知っておりますけれども、私は門だと語るの、しかも門の向こう側にいる誰かではなくて、私は門そのものだとイエス・キリストは語られましたけれども、私は門だと語られた、そして門そのものだと言われたことに救いを感じる人々は確かにいます。どういう人たちでしょう？それは閉じ込められたところにいる人たちです。獄の中、鍵のかかった施設、あるいは独裁的な国家で壁に囲まれている状況、そうした中にいる人たちにとってはその言葉は気が変になっているどころか、自由への切符であり約束の言葉、希望の道筋だと思います。私は門で、あなたはここから出ていくことができる。しかしそうした具体的な壁でなくても、私たち自身が実際のところ司法を壁に巡らされていると感じることがあります。それはある限界であり、そして不安、何者かにならなければならないという脅迫観念であったり、もはやそこから出ることも入ることもできないと感じているすべての人々にとってです。私は門だという言葉はそういう誰か、いえ脅迫観念の中で不安に駆られている私たち自身にとって、イエス・キリストが開かれている自由への扉なのです。私は何々だという言い方はヨハネによる福音書の特徴的な言い方なのです。私は命のパンだ、私は復活であり命である、 そう言われました。でもそのあまりのさりげなさに私たちは時々その言葉の意味、深い意味を考えずに驚くことがあります。しかもその門というのは決して素晴らしい庭園であるとか王宮あるいは凱旋門のような猛々しい門ではありません。そうではなくてみすぼらしいというんでしょうか、非常に日常的な見過ごしてしまうような質素な門です。その門は屋外に出かけていくときに開かれるだけではなくて羊が草を這んで戻ってくるときにも通過する、そういう門です。そしてその門を入ってくる者あるいはもう一度戻ってくる者に対してイエスは言われるのです。私を通って入る者は救われる。私が門だと言われるときその門は自由へとつながっています。古代のオリエントで羊というのは野生動物の格好の餌でした。ですからこの門というのは自由への扉であると同時にそういう危険な世界の中からもう一度安全地帯へと戻ってくることができる、その門を閉めてしまえばもうここからは安全だ、そういう門でもある。それは私たちに暴力から逃れてあるいは自分らしさを奪ってしまうような力から逃れてきた私たちにとってはまさしくアジールのような、ここから走ってきて一歩そこにパーンと踏み込んだら、ああよかったここでもう私は安全だ、何も私を脅かすことはないんだ、そして自分の後ろでパンと門が閉まっていく、そういう私たちの身や命の安全を保障してくれる場所でもあった。先ほどご一緒に読みました旧約聖書のエゼキエル書というところ34章には預言者の中でこの羊そして羊の門ということに対して大変興味深いことが描かれているのです。中近東の古代オリエントの世界では古代の王というのは羊のこう皮をかぶってですね、そして羊飼いの装いをするというのが習慣となっていたのだそうです。でそれは王の権力を示す非常に皮肉な象徴だった。なぜかならば王にとって羊というのはいわば自分に全権を与えてそしていくらでも搾取することができる、そういう象徴として彼らにはあったからです。羊を守るよりむしろその命は権力を支えるものとして用いられていました。王というのはそもそもそういう存在だとこの当時の人々は思っていたのです。でもこのイスラエルの預言者であったエゼキエルは本当の王、本当の羊飼いというのはそういう姿ではないとここで語っています。ではどういう姿なのでしょうか。私は失われたものを尋ね求め追われたものを連れ戻し傷ついたものを包み弱ったものを強くする、それが本当の羊飼いの姿だというのです。ここで注目してください。ここで出てきた4つのあり方、4種類の人々はどういう人々でしょう。まず失われた人、そして追われている人、傷ついている人、弱っている人、こういう人に対して本当に寄り添い、その人たちの声を聞き、その人たちの声を代わって声にしようとする人、その人こそ本当の羊飼い、イスラエルが神様から与えられた指導者だ、エゼキエルは語っていました。そして私たちはこのエゼキエルが語った姿を新約聖書の中でイエス・キリストご自身がご自分の姿として その生を歩まれたということを知っています。自由と新しい命へ通じるもんであり、その中へ入れば安全であるところへ通じているもん、私たちを導いてくださる。私を通って入る者は救われる、そう言われた方です。そして私たちは主が良き羊飼いと語られたということをここに聞くのです。ヨハネによる福音書10章11節、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊というのは自分を守るため、支えるため、あるいはそこから権益を吸い上げるためにいるのではなくて、逆だ、私が羊のために命を捨てる、それが本当の良い羊飼いというものだ。イエス・キリストはこのところでそう語られました。良い羊飼いとしての生涯をイエスは歩まれた。人々と寄り添い、共に歩き、病を癒し、そして文字通り十字架の死に至るまで歩き通された、その生涯でした。イスラエルの国は羊を飼い、そして羊飼いが群れを導くことをもって、神の道、誠の命へ通じる道へ導かれることを誇りとしていました。しかしその生き方は決して支配する、奪う、収奪する在り方ではなくて、自分自身が失われたもの、追われたもの、傷ついたもの、弱くするものを支え、そして寄り添う在り方だということを示されたのだと思います。このイエス・キリストの在り方を賛美歌で歌いましたのが、この後歌います賛美歌の459番です。飼い主我が主よという、その賛美歌を私たちは説教の後にご一緒に歌いたいと願っています。私はこの賛美歌を歌うたびに思い出す一人の方がおられます。もう天に帰っておられる方です。元旦に久しぶりに栃木県に参りました。夫の父のところに新年の挨拶をするために参りました。栃木県の県北に住まっておりますけれども、今でも県北のその教会を牧会しております。その教会は実は長い間無牧が続いていました。この教会にも来ておられました佐伯幸雄先生は、その教会、矢板教会の牧師でいらした時期も終わりになったのです。その教会で教会をずっと支えていた教会員の方がいらっしゃいました。その方は心臓に病を得ておられたのですけれども、その教会が無牧の間に自分自身が修法の印刷をし、そしてうまくいかなくなっていた幼稚園との関係を修復するために奔走し、幼稚園の園舎にするために教会の礼拝堂がありませんでしたから、プレハブで守っていたその礼拝を毎週守っていくために自分自身が重荷を担った方でした。その方は何かあるたびにこの飼い主我が主よという歌をご自分の愛唱歌として歌っておられたのです。重荷を下ろすこともできたと思います。その方が自分で諦めてしまって、もうこの教会にとって自分がなすべきことはない、そういうこともできたと思います。私は栃木県の宇治江教会におりましたときに、午前中は宇治江教会の礼拝で説教し、そして午後この矢板教会の礼拝の説教をするということを何ヶ月か続けていたことがあります。この教会員の方はその間もずっと寄り添って、日曜日の礼拝のための準備、そしていろいろなことをやってくださっていた方でした。その後、栃木県の地区長だった夫の父がこの矢板教会の牧会を引き受けて、幼稚園と教会との関係の修復をし、今でもその教会を牧会しています。そうした礼拝が守られていくために、痛む胸を抑えながら 繰り返し心に浮かぶ賛美歌があった。それが飼い主我が主よというこの賛美歌でした。周りがどんな厳しい状況にあっても、自分が誰の声を聞くのかということに対して、この方は自分自身の支えを持っておられたのだと思います。どんなに厳しい状況があっても、先が見えないような状況にあっても、私のために命を捧げてくださる救い主は、私は良き、私を良き牧場へと、水のほとりへと導いてくださるはずだ。そのことが信仰の支えだった。荒れ野を行くような道のりの中で、私は良い羊飼い。羊は声を聞き分けるのです。多くの声があった。そういう中で打ちひしがれる、投げ出してしまいたい思いに駆られることもあるかもしれません。その中で響いた言葉は、私は良い羊飼い、私に従ってきなさい。私たちの道行きの中にも、主がこの人を通じてこの言葉と出会わせてくださったのだという出会いが、喜びがあるのではないでしょうか。私はいつもこの聖書の箇所を読み、賛美歌を歌うと、この方の姿を思い起こします。困難の中にあって、自分も負っているけれども、一番厳しい罪との戦い、死との戦いはキリストが負ってくださった。そのことを知っているからです。新年の挨拶という題名は、大江健三郎さんのエッセイ集から取らせていただきました。大江健三郎さんはこの新年の挨拶というエッセイ集の中で、ご自身のお兄さんが天に召された時のことを書いておられるのです。お兄さんが天に召される直前に、ある取材をする方がその枕元にいらして、あなたの弟さんは非常に優れた文学者として活躍をしておられるけれども、この四国を出て、そして活躍をしている、あなたはそのことについてどう思いますか、そう尋ねられたお兄さんは、あれに聞いてください、あれが私のチャンピオンですから、そう言うんです。チャンピオン、チャンピオンっていう言葉は、例えば今年オリンピックが行われますけれども、その競争に一番勝った人のことをチャンピオンというふうに言うのだと私たちは思っておりますけれども、この時大江さんははっと思い出すんですね。その言葉を聞いて、あ、お兄さんは高校の時に自分が言ったあの言葉を大切に覚えていたのだ。英語の辞書を開いて、そして C に来た時に、チャンピオンという言葉のその意味の中には、もちろんいろいろな戦いに勝つものという意味もあるけれども、代わりに戦ってくれる人っていう意味がある。代わりに戦ってくれる人、あれに聞いてください、あれが私のチャンピオンですから、というのは、私に代わって私の言葉にならない、私が表現することのできないことを表現している人、それが彼なんだから、その彼に聞いてくださいとお兄さんは言いたかったんだろうと。大江健三郎さんはそのことを思い出して、新年の挨拶というエッセイ集の中で紹介しているのです。私はこの先ほどの栃木県の矢板教会をずっと支えてきた人のことを思い出すたびに、このエピソードを思い出します。良い羊飼いというのは、何より私たちの罪や死という、最も私たちにとって人生の中での困難や、あるいは戦うことの難しい、できないことを私に代わって戦ってくださる方のことだ。そしてそれを知っているからこそ、私たちはそれとはまた違う、今自分に与えられている重荷、自分に与えられているこの戦いを自分の長谷場の中で 戦いになっていくことができるのではないでしょうか。羊飼いは羊を迷ったままにしておきません。惨めな状態に置かれたまま放置することができないからです。主は栄光を捨てて羊を探しに出かけ、十字架に至るまで羊を探し続けます。誠の羊飼いは羊を肩に担ぎます。私たちを背負ってくださる。主は私たち皆を背負ってくださる方です。主は羊のために自分の命を捨てる良い羊飼いだからです。私たち皆がその命が担われているということなのだと思います。今朝新年の初めの礼拝です。私はこの聖書の箇所を読むにあたって皆様とご一緒に心に留めたいことがございます。この私は羊飼い、私は羊の門であると呼ばれたこの言葉を掲げたのは、第二次世界大戦に向かうドイツ、ヒットラーがその政権を掌握してナショナリズムが吹き荒れたその世界の中ででした。1933年にヒットラーがドイツでナチスによって政権を掌握した後、過半数のプロテスタントの信者の人たちはいわゆるドイツ的キリスト者と呼ばれるあり方で、そのあり方にナチスのあり方に追随していきました。けれどもその中でその事態を目視できなかった人たちは抵抗する告白教会を形成しました。その告白教会はバルメン宣言という宣言を1934年に出したのです。バルメン宣言の起草者の一人になったのがカール・バルトという神学者です。そしてこの第一項の中で聖書の箇所が引用されています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人死のもとに来ることはありません。聖書において我々に明かしせられているイエス・キリストは我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉である。教会がその宣教の源として神やこの唯一の御言葉の他に、またそれと並んで他の出来事や力、現象や真理を神の啓示として承認しうるとか承認しなければならないという誤った教えを我々は退ける。神になり代わって私たちを保証するようなもの、私たちに命を与えられるという約束を与えようとする力、言葉、権力、それを私たちは退ける、バルメン宣言の第一項です。そしてその第一項はこの聖書のヨハネによる福音書第10章から来ています。2020年、私たちはその礼拝の一番最初の礼拝をご一緒に捧げることができました。私は門である、ここから入るものは自由と、そして約束へと導かれている。誠の羊飼いは私たちのために命を捨てる、私たちに命を捨てさせることを強要する世の中の力やあらゆる事柄に対して私たちはこの御言葉を持って戦っていきたいと思います。子どもたちのために、そして私たちのために、私たちの社会のためにです。2020年が主の良き力に守られて、そして皆様お一人お一人がこの年も健やかに過ごされますことを心から願い祈りたいと思います。私は門である、私は良い羊飼いである、その言葉を胸にこの2020年ご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、 主の年2020年になりました。イエス・キリストが私たちのもとに来られた。神は人の命を奪う形ではなく、一人一人が失われたとき、追われたとき、傷つけられたとき、弱くさせられているときに支えられ、そして担われる存在であると示してくださいました。2020年、迎えた私たちの社会は格差が広がり、むしろ弱くされたときに支えてくれる人や場がない。傷ついたときにその傷を一緒に担ってくれる人が見当たらない。そういう社会を私たちは迎えています。そしてその格差やさまざまな課題がある中で、私たちもまた自分自身の壁を感じ、閉塞感や不安の中で生活をしています。しかし主よ、私は門である、羊の門であると言われたイエス・キリストが私たちを導いてくださるために、一人一人を担い背負っていってくださいます。私たちがその声に従ってこの年を歩んでいくことができますように、私たちに代わって罪と死を戦ってくださった方の声により頼んで歩んでいくことができますよう導いてください。この社会の中にあって、緩やかにけれどもお互いが配慮し合ってつながり合う、そういう場を教会が形作っていくことができますように、知恵と力を与えてください。今日この場にいらっしゃいますお一人お一人の上に主の豊かな祝福を与えてください。この年、あなたが与えられるすべての賜物の上に導きと支えとを与えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。